清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺っております。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティ、今週は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は前後半で分かれてお送りします。まず前半は五日市記念病院技術部画像診断技術科診療放射線技師の竹本光平さんに大腸 CT 検査についてお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では前半は前回のですね、松尾先生に大腸がんの早期発見のため大腸内視鏡検査の大切さをお話しいただいたんですが、服薬などの関係や内視鏡検査がどうしても抵抗がある方も受けていただけるですね、大腸 CT 検査について五日市記念病院診療放射線技師の竹本光平さんにお話しいただきます。竹本さん、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、診療放射線技師の竹本です。よろしくお願いします。
お願いします。
私は放射線技師ですので、日常ではレントゲンや CT、MRI といった画像検査を行っています。私自身は日本消化器がん検診学会の大腸 CT 認定技師の認定を受けています。また中四国スクリーニング CTC 研究会の世話人の一人として、魅力ながら大腸 CT 検査の普及に努めています。
竹本さん、大腸 CT 検査をお話しいただくんですが、その前に皆さんに伝えたいことがあるそうなので、よろしくお願いいたします。
はい、まずはじめに大腸がんの統計情報をお話したいと思います。国立がん研究センターがん情報サービスで公表されている最新のがん統計では、大腸がんはがん罹患数で第1位、がん死亡数で第2位となっています。日本人の中で最もかかる人が多い大腸がんですが、大腸がんのステージ2の5年相対生存率は 88.5% で、治る可能性が高いがんでもあります。ステージ2というのは、大腸内視鏡検査や今日お話しする大腸 CT 検査であればほとんどが見つけられます。治る病気なのに大腸内視鏡検査は痛い、辛い、検査を受けるのが恥ずかしいというイメージから、検査を受けないために発見が遅れ亡くなってしまうケースが多いということをまず知っていただきたいです。そして今日はその大腸がんを調べる検査の一つ、大腸 CT 検査についてお話しします。
ではその大腸 CT 検査とはどのような検査か教えていただけますでしょうか。
はい、一言で言うと、大腸の奥まで内視鏡を入れることなく大腸全体を観察する検査です。もう少し説明をすると、下剤を飲んで大腸の中をきれいにした後、肛門から少しだけ細いチューブを入れて、そこから炭酸ガスを注入して大腸を風船のように膨らませた状態で CT を撮影します。そして得られた画像情報から大腸内視鏡検査や中腸検査に類似した大腸の仮想的な3次元画像を作成し、大腸がんや大腸ポリープなどの大腸病変を診断する検査です。診断精度については、欧米や 日本での臨床試験の結果から臨床的に問題となる6ミリ以上の病変の診断においては大腸内視鏡検査に劣らない結果が得られています。
では大腸内視鏡検査では2リットルぐらい大量の下剤を服用する必要があるんですが、大腸 CT 検査でも同じように服用する必要があるのでしょうか？
大腸 CT 検査でも診断能の高い画像を得るためには検査前の処置、全処置が必要です。ただし大腸内視鏡検査のように多量の下剤を飲む必要はありません。当院の全処置の場合、下剤の量は 200ml です。大腸 CT 検査では下剤と一緒に少量の大腸 CT 専用のバリウム造影剤を飲んでもらいます。このバリウムは便などの残渣には混ざりますが、ポリープなどの病変には混ざりません。これを利用して残渣と大腸病変を鑑別します。ですので大腸内視鏡検査のように大腸を完全にきれいにする必要はないため、下剤の量が少量で済むんです。
では大腸 CT 検査はどのような方が受けたらいいんでしょうか？
大腸がん検査の基本は大腸内視鏡検査ですが、内視鏡検査の実施が困難な方、検査に抵抗がある方には最適な検査です。便潜血検査陽性で内視鏡検査を勧められたけど内視鏡検査は痛いし辛いしやりたくないという方、内視鏡検査の全処置の多量の下剤を飲むのが難しい方、それから手術後の癒着や腸が長いために大腸の奥まで内視鏡の挿入が難しかった方、このような方には大腸 CT 検査は非常に有用で内視鏡が届かない部位の診断が可能です。また大腸ポリープ処置後の経過観察目的で行うこともあります。
ではその大腸 CT 検査の流れについて教えていただけますか？
はい、検査の流れとしてはまず検査前日に全処置を行います。前日は検査食を食べて便などの残渣を標識するための専用のバリウム造影剤を飲みます。そして夜9時ごろに 200ml の下剤を飲みます。検査当日は絶食ですが、蜜やお茶などの水分は取ってもらって構いません。検査自体は10分程度です。検査着に着替えて CT 装置の検査台に横になり、6、7mm の細いチューブを肛門から少しだけ入れて炭酸ガスで大腸を膨らませます。そして膨らませた状態でうつ伏せと仰向けの2つの体勢で CT を撮影します。2つの体勢を撮影するのは便などの残渣を動かして大腸の見えない部位をなくすためです。1回の撮影時間は6秒程度です。画像を確認して肛門から入れたチューブを抜いて検査終了となります。炭酸ガスは大腸から速やかに吸収されるため検査後 2,30 分程度でお腹の張った感じはなくなります。検査後の制限はありませんので、いつも通りの食事をしてもらって大丈夫です。
検査結果はすぐに分かるんでしょうか？
はい、大腸 CT 検査では下層内視鏡像など数種類の3次元画像を作成して診断を行います。このため検査結果が分かるまでに時間がかかるので、当院ではだいたい2週間後に結果説明をさせていただいています。
はい、では検査でもし大腸ポリープなどが見つかった場合どうなるのでしょうか？
大腸 CT 検査では形態の変化が分かるだけで粘膜面の変化は分かりません。また組織の採取ができずポリープ切除などの治療もできません。大腸 CT 検査のデメリットの一つで、後日大腸内視鏡検査を受けることが必要となります。内視鏡検査では大腸ポリープなどの病変が見つかった場合、ポリープの表面構造や血管像から良性や悪性、さらに内視鏡治療の適用などをその場である程度確認することができます。
異常が発見された場合、内視鏡検査を受けることになるということなんですが、その他にメリットやデメリットがありますでしょうか？
はい、大腸 CT 検査の一番のメリットとしては、他の大腸検査で問題となる大腸穿孔や出血などの合併症が極めて稀で安全な検査であるということが言えます。最近の全国調査でも合併症がほとんどないことが示されています。その他のメリットとして、飲む下剤の量が 200ml と少ないため全処置の負担が少ない、 内視鏡を大腸の奥まで入れないので苦痛や不快感が少ない。検査時間は10分程度と比較的短く、体への負担が少ない。大腸を膨らませて CT を撮影するので、内視鏡の挿入が困難な部位も観察することができます。3次元画像であらゆる方向から大腸を観察することができるので、内視鏡では見えにくい大腸のひだの裏に隠れた病変も見つけることができます。 CT 検査なので大腸以外の腎臓や肝臓といったお腹の臓器の情報が得られるといったことがメリットとして挙げられます。デメリットとしては、平坦型病変、平らな病変や肝黄型病変、くぼんだ病変の診断能力が低い。また大腸内に水分が多い場合や大腸の膨らみが悪いと観察が不十分な部位ができる。病変があっても組織の採取や治療ができない。 CT 検査なので放射線被曝があるなどがデメリットとして挙げられます。
少し、被曝のリスクがあるということなんですが、内視鏡検査より比較的負担が少なく楽に受けられる大腸 CT 検査なんですけど、どこの病院でも受けられるものなのでしょうか？
はい、全国的に見ると大腸 CT 検査ができる施設は徐々に増えてきています。ただし広島県内で見ると大腸 CT 検査ができる施設はまだ数えるほどしかありません。五日市記念病院は日本消化器がん検診学会の大腸 CT 検査技術認定施設の認定を受けています。これは当院の大腸 CT 検査がエビデンスに基づいた標準的な大腸 CT 検査を実施する技術と知識を有している証明です。また当院では患者さんのニーズに応え、男性女性それぞれの医師診療放射線技師による検査も行っています。皆さん安心して検査を受けにいらしてください。
はい、ありがとうございました。それでは竹本さん、最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、初めにもお話ししましたが、大腸がんは早期発見をすれば治る可能性が高いがんです。治る病気なのに大腸の検査は痛い、辛い、検査を受けるのが恥ずかしいというイメージから病院に行くのをためらい、検査を先延ばしにして結果発見が遅れて手遅れになったら後悔しませんか？がんは自覚症状なく進行します。自覚症状がないから検査を受ける必要はないと考えるのではなく、自覚症状がなくても定期的に検査を受けて大腸の病気の早期発見につなげましょう。その一助として、また大腸内視鏡検査につながる一つのステップとして、大腸 CT 検査がより多くの皆さんに認知され選択肢の一つとなることを願っています。今日の話を聞かれて、大腸 CT 検査なら受けてみようかなと思われた方、ぜひ肩の力を抜いて五日市記念病院へいらしてください。
前半では五日市記念病院技術部画像診断技術科診療放射線技師の竹本浩平さんに大腸 CT 検査について伺いました。竹本さん、ありがとうございました。さあ、そしてこの番組ではご出演いただいた方にリクエスト曲聞いております。今日竹本さん、何を選ばれましたでしょうか？
はい、スーパーフライのフレアです。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
はい、ボーカル越智志保さんの圧倒的な歌唱力と表現力、優しさの中に力強さを感じる歌声で、背中をそっと押してくれるような前向きな気持ちにさせてくれる曲というのと、あとは子供が保育園の時の運動会でバルーンの演技の際に流れて、今でもその時の光景が浮かぶ思い出の曲でもあります。
それでは竹本さんのリクエスト、スーパーフライでフレア。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、二十日市記念病院。それではここから後半です。後半も引き続き、今週のパーソナリティは
五日市記念病院の青木明夫と
アシスタント香川文香で行います。さあ、後半は五日市記念病院外科課長の亀田明先生に大腸肛門外来についてお話をいただきます。
はい、今回は大腸やその周辺に関わる検査や治療についてお話を伺っています。後半は大腸肛門外来での診療について、医学博士で日本外科学会、日本消化器外科学会、日本大腸肛門病学会いずれも専門医であり、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医の五日市記念病院外科課長の亀田明先生にお話をしていただきます。亀田先生、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、私は広島大学医学部を1980年に卒業し、原爆放射能医学研究所外科、現在は腫瘍外科と呼んでいますが、その局に入局し、消化器がんを中心に研究と診療を行ってきました。五日市記念病院には縁があって、2020年4月から勤務をさせていただいております。
それでは亀田先生が五日市記念病院で行われている大腸肛門外来について教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、いろんな都合で今年6月から大腸肛門外来を開設したわけですけども、その理由は日本人の3人に1人は肛門疾患があると言われております。肛門疾患とは一般的によく言われているイボジ、自覚、あとは一般的に言われる切れ痔、劣行などを中心に見る外来を行いたいと思い開設をいたしました。肛門外来という名前でもよかったのですが、肛門という言葉が恥ずかしいところというイメージがあるため、大腸をつけた方が受診しやすいのではないかと思い、大腸肛門外来という名前にいたしました。また先ほどご紹介していただきましたように、私は日本大腸肛門病学会の認定の専門医でもありますので、この資格を生かそうとも考えました。
では先生の大腸肛門外来を受診した方が良い症状や疾患の方はどのような方なんでしょうか。
はい、先ほどもお話ししましたように、イボジ、キレジなどを中心とした肛門疾患が対象ですが、便秘や下痢などの便通異常の方も対象にしようと思っております。先ほどもお話ししましたように、私は消化器がんを中心とした消化器外科医ですが、消化器がんの中でも特に大腸がんを専門にしてまいりました。その経験の中で、二度と言って放置されていた進行直腸がんの方も経験してきましたので、そういう方を少しでも減らしたいという思いもあります。
耳と直腸がんの違いというところが、先生の受診をしないとわからないということだと思うんですが、その受診をした方が良いタイミングというのがありますでしょうか。
はい、まあ、肛門部のですね、違和感や痛みや出血があれば受診していただけるといいと思いますが、便通異常、いわゆる便秘や下痢や肛門について何か気になることがあれば、気軽に受診していただければと思っております。
先生の外来ではどのような治療をされておりますでしょうか。
基本的には薬物治療、すなわち飲み薬や差し薬です。当院では手術はしていませんが、手術をした方がいいと判断をした場合は連携病院がありますので、そちらに紹介したいと思います。
少し、まあ、話しづらいであったり聞きづらい肛門の病気なんですが、日本ではどのぐらいの方が罹患されているのでしょうか。
はい、私は現在肛門疾患の種についてははっきりしたデータを持っておりませんが、松島病院大腸肛門病センター総院長の松島誠先生によりますと、我が国における自覚・自老などの良性肛門疾患の患者数は人口の 26-28% で約3000万人と考えられており、この中で肛門科の受診率は徐々に増加し、2008年の 24.7% に比べると、2014年には 26.7% と増加していたそうです。また炎症性腸疾患の一つでもあるクローン病は増加傾向にあり、そのクローン病はその約9割の方に肛門にも病変ができやすいとも言われていることを考えると、肛門疾患は増加傾向にあるのではないかと思います。さらに現代人は座る機会が増えていますし、食事の西洋化に伴い食物繊維である野菜が少ない食生活の影響もあり、便秘の方が増えていますので、肛門疾患は増えているのではないかと推察いたします。
あまり話題になることがない肛門の病気ですので、まあ、情報が少ない状況なんですが、たくさんの方が罹患しているということですね。それでは予防というのも大事だと思うので、日常生活で気をつけたら良い点について教えていただけますでしょうか。
はい、日本医師会ホームページからの抜粋なんですけども、1、排便の時は強く息まない。2、排便後はお尻をきれいに洗う。3、長時間同じ姿勢を続けない。4、便秘下痢に気をつける。5、お尻や腰を冷やさない。6、毎日入浴する。7、アルコールや刺激物等は控えめにすること。8、精神安定を心がけるなどです。もう一つ追加するとすれば、便器に座る時間は3分から5分以内にした方がいいという意見もあります。
亀田先生、最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いいたします。
はい、肛門の痛みや出血だけではなく、便通や排便でお悩みの方も遠慮なく受診していただけるといいと思います。
亀田先生、ありがとうございました。亀田先生による大腸肛門外来を五日市記念病院では、毎週火曜日の午後2時から5時に行っております。少しでもご不安のある方はぜひ受診をしていただきたいと思います。前半の大腸 CT 検査と合わせて、お問い合わせは五日市記念病院の代表番号 082-924-2211、 082-924-2211 にお願いいたします。
さあ、それでは亀田先生、リクエスト曲お願いできますでしょうか。
はい、私のリクエスト曲は小田和正さんの確かなことです。
はい、先生、なぜこの曲を選ばれたんですか。
小田和正さんのあの透き通るような声が大好きで、小田和正さんのファンであり、今までも広島であったコンサートに数回行っております。
はい、それでは後半では五日市記念病院外科課長の亀田明先生に大腸肛門外来についてお話をしていただきました。亀田先生、どうもありがとうございました。それでは亀田先生からのリクエスト、小田和正確かなこと、こちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。今週のお相手は
五日市記念病院青木明夫と
アシスタント香川文香でした。次回の放送は9月16日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。